この腎移植というのはどういったものなんですか？
腎移植にもやはり2つ種類がございまして、1つは健康な方から腎臓をいただく生体腎移植と、亡くなられた方から腎臓をいただく健腎腎移植という2つがあります。で、腎移植は透析療法に比べより生理的であり、生活の制限も少ないという、理想的な治療法です。で、腎移植に関しましては、お薬の開発などにより以前に比べ、腎臓をいただくことのできる対象が広がり、以前では考えられなかったんですが、夫婦の間で腎移植を行うことができるようになったりし、移植の技術が進歩しています。で、また最近の流行りとしましては、透析療法を行うことなしに腎移植を行う先行的腎移植などが、適用が広がっているというふうに言われております。で、しかしながら、年間1500例ほどしかされておりませんので、今後その腎移植を進めていくというのが我々の使命だというふうに考えております。
腎移植についてなんですけれども、血液型が違っても OK、夫婦といっても元は他人ですから、他人からいただいても OK ということなんですね。
はい、昔はその、血液の形、特に白血球の形を、合わないと移植ができないというようなことがよく言われてました。あとは、血液型もできれば移植の方がいいと言われていましたが、まず血液型、A 型、B 型、O 型、AB 型とありますよね。その形が違っても今は移植することが可能です。で、またそのお薬の、開発に伴いまして、夫婦間でも、よく似たもの夫婦とは言いますけど血液型が同じ夫婦じゃなかなかいないはずなんですけど、血液型が、血液の白血球の形が違っても、移植してもある程度いい成績を収められると、それぐらい薬の治療法が、進歩したということです。
また提供した側 その例えば今の例ですと、奥様が旦那様に一つ腎臓を差し上げたという時に移植したという場合、その残った一つの、
おっしゃる通りに、健常な方に手術をするというのはすごく僕ら、気を使うところで、万が一ということがあっては困ると、手術で元気な方が手術することによって死んじゃったと、そうなったら本当に偉いことなんで、すごく気を使いながら手術をしております。で、今のところ、全国的にそういう方は、ほとんどないというふうに、1年ほど前にちょっと一例そういうのがあったということで新聞を にぎわしたことがありますけど、ほとんどないというふうに言われております。で、またその、腎臓を提供した方、腎臓の機能が、100あったのが50に落ちるんですけど、時間とともにその腎臓が大きくなって、70、80になって、一応、一般的な生活はまず問題がないと、いうふうに言われております。
そうですか。やはり腎移植を行うことというのが、健康への近道ということに、
腎不全に至った場合はやはり腎移植というのが一番その、生命予後というのが一番いいというふうに言われており、合併症が起こしにくいというふうに言われておりますので、健腎、亡くなられた方からいただく腎移植の方を登録してから大体十数年待ち時間があるというふうに言われておりまして、やはりその脳死のそういうキャンペーンとか、そういうのがやはり今後やはりより進めていかなきゃいけないかなというふうに思います。
なるほど。例えばその亡くなった方の健腎移植というお話でしたでしょうか、の場合、例えば高齢者の方の腎臓というのは健康なままの腎臓で、お年寄りの方もいらっしゃるんですか？
やはりちょっと年齢
その制限という
制限がございます。やはりその、亡くなられた方が、がんがないとか、あと、活動性のある感染症がないとか、いろいろな制限がございます。で、年齢的にもやはりあまりにも高齢者の場合はやはりちょっと腎移植に不向きであるというふうに言われております。その日本の透析医療、血液、特に血液透析におきましては、世界で一番の高水準な治療法だというふうになっておりまして、これは日本 その繊維産業が昔からあったことが、一つ の誘因だというふうなこともありますが、やはりその日本人 その勤勉さといいましょうか、そういうのもやはり影響しているのかなと。もう世界で一番優れた成績を出しているのが日本の血液透析です。
ですか。腎臓というのは一旦機能がその末期の段階までいった場合、またその途中の場合でもなんですが、回復していくということはないんですか？
やはり非常に難しい状況です。やはり遅らすことができることは、食事などの変更で、 まあ、遅らすことができますが、やはり加齢も一つの腎臓を悪くする因子なんで、うん、まあ、年を取らない人いらっしゃらないんで、まあ、40歳を超えてくると どんな元気な方でも腎臓が悪くなっていくのが、まあ、現状なんで、
う
ん、
となりますと、もう腎臓を健康に保っていきたいというところですが、先生、保つためにはどうしていったらいいでしょうか。
まあ、腎臓の健康を保つためには、まず慢性腎臓病を早く、まあ、早期発見するために必ず検診を受ける必要があると思います。
はい。
で、まあ、検診で、まあ、検尿の異常とか、まあ、腎機能低下を認められれば、まあ、症状がないからといって放置するわけでなく、まあ、必ず専門のお医者さんを受診してください。やはり私たちの外来で、まあ、随分もう30年ほど前から尿タンパクが言われてたと。でも痛くも痒くないから、まあ放ってたと。で、悪くなったから来ましたよと。で、今更遅いよと言っても、まあ、後悔しかできないんで、だから、まあ、できるだけ検診を受けて、その検診の結果を、まあ、もっと重く受け止めていただきたいなというふうに思います。
なるほど。日常生活で先生、これは注意してくださいというようなアドバイスはありませんでしょうか。
まず、喫煙をされている方、まあ、その方は、まあ、今日からでも禁煙をしていただくことが重要だと思います。で、またその食事では減塩に心がけるようにした方がいいと思います。岩手県は、まあ、日本で一番塩分摂取量が多いと言われておりまして、まあ、減塩というのは重要だと思います。
タバコやその塩分というのは腎臓に対しての負担というのがつまり大きいということなんですか。
はい。タバコはやはりその動脈硬化を進めるとよく言われますよね。で、腎臓というのは動脈の塊だというふうに考えていただいたらよろしいんで、やはりその動脈を硬くするような効果を進めるようなことは避けるべきだと。まず一番避けるのはタバコですよね。
はい。
で、あとは、まあ、糖尿病とか、うん、まあ、そういう糖尿病コントロールするということとか、あとは、まあ、そういう高脂血症ですね、そういう油のコントロールするとかいうことになってきます。そういった意味では食事療法というのはやはり重要になってくるかなと。
やはりここでも生活習慣の見直しというのは大きなポイントなんですね。
はい。生活習慣見直すというのが一番の重要なことだと思います。
さあ、それでは先生にまとめのお話をいただきたいと思います。
まず自分の腎臓の機能に興味を持っていただきたいと思います。で、そのためにも検診など定期的に受けていただいて、まあ、慢性腎臓病の早期発見に努めていただきたいと思います。特に高齢の方は特に注意が必要だというふうに考えます。